ショルダーあったくのもーざざん。はい、始まりました。ラップ87です。はい、ショルダーあったくです。
はい、マクミラーです。
はい、ということでね、もう今年も余すところもう数日しかないですよ。
そうなんですね。これ配信ベースで言ったらもうそうなるんですね。
なっちゃうよね。
はい。
どうでした今年？
今年？
今年一年。もうたくさん的に。
まあこれスタートからいろいろあったんですよね。
ああ、確かにありましたかね。
昨年の終わりに、はい、まあ再生数突破できなかったってことです。まあ、もうたくさんが終わる危機に。
ああ、そうでしたね。
で、うん、まあ、なんとかやらしてもらわれへんやろかって言って、まあ、リスナーにお願いしてこれやったわけですよ。
はい、泣きの一回でしたね。
そうでしたね。
ああ
、そっからの一年、これ結構大変、大変でしたよ、これ。
なんか不定期でやりますとかも言ってなかった。
いや、そうなんですよ。不定期でやるよって言うけど、まあ、なんとか、なんとか毎週更新できた。
うん、毎週金曜日ね。
はい、まあちょっとあのできなかったと時もあるんですけど、
時もある。まあまあ、でもほとんど毎週配信してますよね。
そうですね。
うん、
まあだからなんとか更新したんやけど、やっぱりこう内容的にはまあ、まあ賛否両論ありますよ。
はいはいはいはい。
モータースポーツの話してへんやんっていう回もまあまあいっぱいありましたよ。
あの泥酔マクミラーがあったよね。
はい、ありましたよ。
泥酔マクミラー、マクミリアって。
はい、まあそれはもう前からあるんですけど、
どうでしたか泥酔マクミラー。あれいつぐらいでしたっけね。ラップ20ぐらいからおかしかったんじゃん。
ラップ20はあれ去年でしょ。あれ、
あそっか、
ロボコップね。
ああ、ちょうど1年ぐらい前ですわ。
ちょうど1年。またこれやんの。なんかそれ某番組では完全にスルーされとったやつ。
あのハーモニカのハープっていうの、あれブルースハープっていうかな、あれよわから
ん。はいはいはいはい。
あのプワーいうのがやっぱり印象的じゃないですか。
印象的ですよね、やっぱロード第一章。
第一章。
うん。
も
う
それはいいんだけども。
はい。
今年はあれか、ラップ41からや。
いや、今年ね、はい、大ヒット作が生まれてるわけですよ。
生まれましたね。
あの、アライブフーンですよ。
あれね。
アライブフーンなんでできたかって言ったら、あったくさんとピットイン師匠がガチで揉めたやつですよ。
いや、ほんまにあれね、今回、スポティファイでこの今年のおまとめっていうのがあるんですよ。
ありましたね。
あれ見ました、あれ。
見たんですけど、
はい、
やっぱりね、あの回がきっかけで聞いてくれてる人が結構いてる。
何パーセント増えましたとか。
ありましたよね。
そうなんですよ。
はい。
これデータが全部ね、集計されてるんで。
はい。
これすごいよね。やっぱりあれ、ラップなんぼでしたっけね、あれ。
ラップ50、50なんぼかな、
56 56か。
うん。
アライブフン、アッタクバーサス、イン師匠、ドリフト論争に一触即発いうやつですわ。
あれ3月ぐらいやったんかな。
これがね、やっぱトップエピソードらしいんですよね。
ですよね。
平均エピソードに比べて 125% 多く再生されました。
はい。あれがきっかけからの下山天監督に出ていただいたわけですよ。
そうなんですよね。
神回ですよ。
今回ね、その、はい、まず、41回1月6日放送、
はい、
ね、から始まだから41から今年始まってるんですけど、
はい、
やっぱりね、第50回でラジオさんさんからちゃんなかさんをお呼びしたじゃないですか。
ああ、呼びましたね。
はい。で、あまりにもこの何でしょう、楽しすぎ、 F1 の話して楽しすぎて、
はい、
5本ぐらいに分けた。
うん、まあ5本ぐらい撮りましたね。
ね、でもあれがやっぱりベスト10の中に入ってるんですよ。あのセナガシルバの次の、ね、
音速の貴公子アルトセナ。
あれ以来は。だからあそこでやっぱりラジオスタンさんリスナーの方がもうたくさん聞いてくださるようになったんですよ。
そうですね。まずそれが、
大きいです。
大きいですね。
で、ラジオさんさんでも、あの時、毛沢さんを大々的に宣伝してくださったんでね。
そうですね。はい。
はい。で、それからの、そこで、こう、底上げされてからの、
はい。
56ですよ。
そうですよ。
ってことは、50からそんな経ってないんですよね。
そうなんです。
というか、F1 の直後なんですよ、あれ、実は。
実は。
はい。そこでまた、不意にね、ラジオスターさんで、なんかやりとりがガチで面白いと。
はい。
僕と、イン師匠の、小競り合い。
まあ、あれを超えるやつはやっぱないもんね。
あれ。で、まあ、最後、マックが急に入ってきたのをびっくりしたよね、あれね。
まあまあ、偶然にもあれ、
うん、
生まれたんですよ、あっこで。
ね。あれ、今聞いてもなんか腹立つもんな、あれ。
まあ、たくさんはそうやろね。
なんかこう、悪意あるよな、と思って、いい師匠。だって最初からもうなんかもう挑戦的やと思う。
ああ、まあ、でもそれは、結果的には良かったんです
よ。うん、良かった。だからあれがあったから、監督に出ていただいたんですよね。
そうなんですよ。監督とのつながりができたわけですよ。
そうなんですよ。あれがなければ、ね、だから監督2回出ていただいてるじゃないですか、結局。2回というか、再び。
まあ、これが流れてる頃にはもう2回目の監督も流れてるっていう。
そうなんですよ。
はい。
しかもグランツーリスモについて聞いちゃうっていうね。
そうですね。
大胆なね。
大胆な。
だから、グランツーリスモの映画の話してた時に、もう、呼んじゃおうって話したよね、あれ。
いや、勝手にあったくさん言うたからね、あれ。
もう監督に来ていただいて、
うん。
グランツーリスモについてちょっと話してもらいましょうよ。
はい。
ほんまみたいな感じだった。ね、監督が聞いてくださってて。
はい。
売られた喧嘩は買わないとって言ってたね。
そうですね。言っていただきましたよね。
あれもすごい大好評。
まあだから今年1年を振り返るということでは、ね、やっぱり下山天監督に出演していただいたっていうことは一番大きいと思います。
一番大きいね。
まあそれによって、各方面からのリスナーも聞いていただくようになったと。
いや、本当そうですね。全くその毛沢さんの存在を知らない方、うん、アライブフーンのファンの方とかも実際、はい、毛沢さん聞いてくださるようになったじゃないですか、
うん。そうなんですよ。
これもありがたいですよね。
これはめちゃめちゃありがたいですよね。やっぱりこう、なかなかこう、リスナーを獲得するって難しい時代
ですよ。難しい時代ですよ。うん、ね、だから、ラジオさんさんの存在もすごい大きいですよ。
まあやっぱ大先輩のポッドキャストなんでね。リスナー数も多いですよ、はっきり言って。
ですよね。
それを聞いていただいている方から、こっちにもリスナーが回ってくるっていう、この
需要ね。はいはいはい。ねえ。だいぶ、まあでも話それるのが毛沢さんなんで。
いや、話それて時間がなくなるっていうパターンが、これ上等手段なんですけど。
これでも、はっきり言うときますけど、それ狙ったことは一度もないんで。
狙った、まあ、狙ってはないですけど、
はい。
まあ、どうしてもこうなるよね。
いや、なんでしょう。僕は多分分かってもらえると思うんですけど、途中からエンジンかかってくる。
ですよ。あったくさんな、序盤から完璧に仕上げてこないんで、途中からこう、エンジン乗ってきたぐらいでピットインなのでね。
配分下手くそ。だから、本当は収録、前15分ぐらい喋ったらええねんけどな。
そうですね。だから、それやりますか次から。
ね、
収録前にエンジンかける。
そうそうそう。
暖気するっていうやつですね。
暖気大事よ。だっていきなりそんなフル加速できないから、そう。
うん。まあ今のエンジンって暖気いらないんですけどね。昔のエンジンは暖気いったんですよ。
確かに。
で、だから
今でもいるよ、でも。
いや、エンジン自体はいいんですよ。でも、うん、ミッションであったり、サスペンションの暖気が必要っていうのは、あったくさん昔から言っとったんですよ。
そうそうそうそう。エンジンだけじゃないからね。
いきなり全開回したらあかんよって。
うん。
いきなり全開回したら滑るんですよ。
それは滑るし、水温もやっぱり40度ぐらいならんと、
うん。
うん。あかんよ、やっぱり。ね？まあまあ、そういうことでね。今年の振り返りですよ。まあ、ね、
でも、僕としてはですよ。
はい。
やっぱ話をそらしてきた側ですよ、僕は。
いや、でも一時期話そらすことになんか全力、全身全霊注いでた時あったでしょ。
ありましたね。
うん。でもそれは結果的に良くないってことが分かったでしょ。
良くなかったんすかね。
はい。それがおもろいと思ってた時期もあったよね。
まあでもなんか、やっぱり毛沢さん的にはやっぱりちょっと俺が邪魔してたみたいなことになってたんでね。
なってたね。
でもね、一部熱狂的なリスナーはいるんですよ。
いるんですか?
いてるんですよ。
良いミラーが好きな人いてるんですか?
いてますよ。
でもなんか、いや、もうこれ、このもうはっきりこれ、この際だから言わせてもらいますわ。
はい。
ここはもうはっきりリスナーの方にも認識していただかないとね。
はい。
ちょっと酒入ってるぐらいは面白いのね。あなたの場合。
はいはい。
ある一定のお酒の量になると、
はい。
おもんなくなるね。
いや、そのさじ加減が俺分かってへん。
いや、そこ分かって、そこ大事よ。ほんまにどうでもええ話広げるから。
ああ、そうなんすか。
で、しょうもない話に尺使うから、ユミコを使うから。
俺はユミコは言うてへんけど。
あ、言うてない。うん。だから、あそこ広げん、だからいつも聞いて思うな。そこ広げる必要ないのにな。
まあそこはちょっと来年の課題としてね。
そうですよ。それジョンウィック界でもそれやっちゃってるからね。う
ん、まあわかりました。あったくさんのそれ意見、まあ聞き入れた上で。
はい。
まあ今年も散々邪魔してしまったことを申し訳ないと思っている
。だから、そういうとこよ。噛んでるね。
噛むよ。やっぱこれね、酒関係なくもうこの年だったら噛むねんって、ほんまに。
いやいや、年のせいにしたらあかんわ。
ほんまに。普通に噛んでんやんか。
なんなん、ベロの筋肉衰えてんのか。
そうなんよ。普通に噛むねん。
ベロニカ。
うん。コードベロニカ。バイオハザードやつ。
もうベロニカやともコードベロニカしか出てこへん
よ。出てけへんよね。
うん。ね、何作目やで、コードベロニカって。
何作目なのかな、俺やってへんからな、あれ、コードベロニカ。
うん、そういう、私も全然やってない。まあね、あとそうですよ、土屋圭一との出会いですよ。
出会ってへんけどね。
出会ってないな。
出会ってないよ、接点ないから。
一方的に言っただけやな。
アライブ風きっかけで、なんか、はい、なんか毛沢さんがディスってるみたいなことになってるけど。
なってるけどね。
いや、ある意味リスペクトしてるから言ってる
んですよ。そうです。いや、でも会いに行きましたやんか。
オートメッセはね。
はい。
オートメッセ界もこれ伸びてますよ。大正解。
これエグいね。オートメッセ界は、なんか、止まらんね、これ。
マジっすか。じゃあこれ来年も行かなあかんやんか。
いや、だからもう決まってますよ。だって、オートメッセ界、未だにベスト4ですよ。
入ってますよ。
ずーっとしぶとく入ってんすよ。当然ながら、その、下山天監督に出ていただいた一発目がやっぱり1位ですわな。
もちろん。
はい。で、2位が、なんとその、あったくバーサス、イン師匠の。
はい。
で、3位が、ね、下山天監督2回目のね。
2回目の。
はい。で、4位が、オートメ世界ですよ。
これ4位にオートメ世界入ってるってすごいですよね。
びっくりですね。あれ、音声悪いっしょ、あれ。
音声悪いですよ。だってもう、あの時はちょっとこう、設備がまだ整ってなかったんでね。
はいはいはいはい。
まあでも、あれ、あの日に撮ったからあんだけ言えてるんですよ。いったらその日に撮ってるんですよ、あれ。
そうそう。やっぱり、その日のうちにですよね。でもそ、なかなかできへんもんね、そん
な。なかなかできへんのよね、やっぱその日のうちにっていうのは。う
ん、今年の汚れ、今年のうちにですよ。
うん、懐かしいな、それ。バスマジックリやん、それ。
今やってないから、
それ。やってへん、それ、ほん
まに。あ、もうやってないか。
うん。
ねえ、これね、3月3日放送のラップ49、60分耐久、大阪オートメッセ2023か。
はい。
冬なのにめちゃくちゃ暑いっていう。
やりましたよ。
ねえ。
まあ、ある意味、オートメッセ行った時なんか俺、半分死人やったけどね、ほんまに。
そうやったから。
ですよ。
あ、今は
今、
はい、
まあ今だいぶ健全に過ごしてる気はしますけど、
はいはいはいはい、
あん時はほんまやけくそやったからね、ほんまに。
やけくそでしたか。
うん、
あのね、やけたくそでしたか。
やけたくそでしたよ、
ほんま。あ、今は
今、うん、まあそやな、まあまあ やけくそってことはないですけど。
はい。生ぐそ？
生ぐそ？それ、落ちてるじゃないですか。その時より。やけくそより生ぐその方が落ちてるじゃないですか。
生ぐそとか言ったらあかんな、これ。お昼に結構聞いてくださる人も。
ダメですよ、そんな
ねえ。
そんなことダメだよ。
それ言っちゃダメだよ。だから、アライブ不運の土屋圭一やっちゅうね、それはね。
いや、これが生まれたんも、
うん、
今年なんですよ。
今年なんですよね、これ。
まあでも、まあ僕的にはやっぱ今年一番大ヒットはやっぱデザートイーグル会かなと思ってるんですけど、
ね。デザートイーグル会は
違います？
あれ、そんなにやな。
デザートイーグル。
だからジョンウィック会が伸びてますやんか、あれ意外と。
いや、伸びてますよ。
あれヒットですよ、最近の。
大ヒットですよ。
なんで
なんでやろね、あれ。
なんでなんすか、あれ。あれはもう再生数とか別にもう関係なしに、本当にいい映画やから僕は喋りたいと。
そう、あったくさんがどうしてもやりたいって言ってやったんですよ。
うん。だってプロデューサーのイン師匠にどんだけ反対されたか。
いや、ここカットしてくださいよ。
カットしません。
それ言わなくていいんですよ。
いやいや、でも実際そうですよ。
ジョンウィック。
おもろいと思ってないから、そもそも。
ジョンウィックいるって確かに言われたけど、うん、やったらこれ、それなりにヒットしたんですよ。
これ、何なんですかね。いや、でも嬉しいですよ。
それなりに、やっぱ、うん、リスナーの方もジョンウィック理解してるってことですよ。
そうなんですよ。いや、本当に、文句なしで面白い映画ってあるじゃないですか。
まあ、それは、個人差ありますよ。
そうそうそうそう。もちろんね。
少なくとも僕とあったくさんは、うん、ジョンウィック、めちゃめちゃ響いたんですよ。
うんうんうんうん。
で、それの集大成として、
はい、
ジョンウィック4コンセクエンスを見たっていう話をしたんですよ。
そうですよ。
でも、ほとんど4のこと言えてへん。
いや、だからやりますよ。
おかわり会ね。
絶対やりますよ。年明けに。
まあ、もうこれ来年になると思いますけど。
来年になりますけど。だってまだ言うとも DVD もまだ発売しないし。う
ん、まあ、だからこれ、円盤が発売される頃にやるべきですかね。
やりたいけどね。
うん。
だからそれだとちょっと引っ張りすぎないの。
引っ張りすぎてます。
だから、おかわり会をやっといて、
うん。
発売の時には発売記念会を。
はい。
やると。
やりますか。
もういくら話してもだって話止まらないもん。
いや、止まらへんもん。だって、ドニー・ウェンが、チャンバーチェック指グリグリしてる話まだしてへんやん、ね。
あれ、ジョンウィークって絶対チャンバーチェックしますやんか。
うん、ちゃんと薬室に弾が入ってるかっていう確認をするの。これは、目が見えてる人は簡単にできるんですよ。
もうスライドをちょっとだけ引くのね。
そう。でも、ドニー・ウェイン演じるケインは目が見えてません。
うん、はい、盲目なんで。
うん。じゃあ、どうやって確認するか。チャンバーチェックするのスライドを引いて、
うん。
指を突っ込んで弾が入ってるかっていう確認をしてるんです。
あれに気づいた人どんだけおるか、もう一発目に気づいたからね、あれ。
あれはね、めちゃめちゃ熱いっすよ。
熱いね、あれ。
目が見えてないからこそ今、弾が何発あんのかっていうカウントももちろんしてんねんけど、うん、ちゃんとチャンバーに弾が入ってるかっていう確認は指でするしかないんですよ。
そう。そうです。
うん。まあ、あと、
うん、
バンバン、戦いが始まってるのにうどん食うてるドニーベン。
あれなん、うどんなのかそばなのか。
いや、あれ多分ね、うどんやと思います、あれは。
ああ、
はい、うどんずるずる食うてんのにハイテーブルですから、おいお前仕事しろよって言われてる。
でもしゃーなしにみたいな感じで。
しゃーなし
ねえ。いや、ドニーベンって僕正直知らんかったんですよ。
僕も知らんかったんですよ。
ジョン・ウィック4見るまで。
そう。どんだけすごい人なんかって知らんかったんですよ。
すごい有名な人だよね。アクション映画で。あれ、香港のアクション。
香港アクションスターっていうことを知らなかったんですよ。
そうそう、知らなかったんでね。
うん。
っていうのも、だいぶイメージ違いましたから、最初、ハイテーブルの公爵に呼び出された時と、
うん、はい。
仕事の依頼するのに呼び出した時と、あと依頼受けてジョンウィックの目の前に 登場するときと全然格好違いますやんか。
ちゃいますよ。
髪の毛も全然オールバックになってないし。
なってないよね、最初。
だからヒゲも生えてたし。
もう、完全にこう引退した、そうそうそうそう、年老いた老人みたいな感じやったけど。
え、大丈夫、大丈夫この人みたいなね。
うん。やけど、
うん、
全然現役やったんですよ。
そう、でもあの時の格好が、服装もそうやけど、中尾さんにそっくりなの。
中尾さん、
はあ、
誰ですかそれ。
あの、平野区で不動産やってた時に、近所の不動産屋のおっちゃん。
知らんがな。それ、K ハウスよりそれ知らんやつやん。
K ハウスって言った。K ハウスであかんやん、もうないけど。え？
あ、そう言うてた人よりそれ知名度低いやつろ、お前。
テンション低い時は？
ああ、そうか。
あの人、目ギラギラしてたからな。
ああ、あの、証券ぐらいギラギラ。
いや、証券よりギラギラしてたかもしれない
。いつかギラギラする日や。
はい。あれも名作やからね。
うん、名作よ。
うん。
豆腐やな、おじろやから、ね。
それ、ドラマやね。
2時間ドラマからヒットして連続ドラマになった。
はいはいはいはい。
豆腐屋直次郎の裏の顔。
うん。あの時の主題歌は。
テレテレレ、テレテレレ、ヘイヘイミスター、ヘイヘイミスター。これ分かる人どんだけいてますって話。
めっちゃおもろい。めっちゃおもろい、これ。あの歌、YouTube で聞いたらめちゃめちゃへんてこな歌やね。
いや、なんなんこの歌って当時で思ったぐらいやけど、今聞いたらもっとおもろいよ。
あれタイトルなんていう歌なんやろね、あれ。
タイトル覚えてへん。でも、ヘイヘイミスターって叫んでるあのとこ、ちょっともうめちゃめちゃおもろい。
あの歌流れながらなんかあの、自転車こいでなかった。
そうそう、自転車こいで。豆腐屋やから。
豆腐屋やから。
自転車で豆腐配るからね。
同じ豆腐屋でも、あっちの豆腐屋とはまだちゃうね。
ほんまに。イニシャル D とはえらい違いだ。
うん、違うね。
藤原豆腐店とはえらい違いですわ。でも、豆腐屋つながりはこれ、またできたよね、これほんま。
いや、別にイニシャル D も関係ない。直次郎も関係ないやんか。
直次郎と文太どう比べますって話やんか。
ああ。じゃあ、だって直次郎って銃ぶっ放すもん。
いや、平気でやりますよ。
豆腐屋のに銃持ってるからな。
うん。
あのおっさんも出てなかったっけ？あれ、他のメンバー何やったっけ？
直次郎？
はい。
誰出てたかな？もうほんま証券しか覚えてへんのよ。
あー。証券でしょ？
うん。
渡辺恵里。
渡辺恵里？
おばちゃん、河合和美。
いやー、ちょっと覚えてへんな。パッと顔が出へんな。
あ、見たら、あーって絶対わかると思う。
見たらわかると思うけど。
うん。うん、そうかー。これ。これ、なんでこんな話になった。
でもなんか、俺が即興で歌った歌を受けてたあったくさんには俺もうありがたいっす
わ。いや、めっちゃ思っちゃ面白かった。
それ、よう覚えとったな、その主題歌、お前に。
ギャンブラーっていう歌。
ギャンブラーって言うんや、あれ。
これ、YouTube で聞けるのかな。
まあ、探したらあるんちゃいます？まあ、証券って結構、歌歌ってるんでね。
ああ。
愚か者をはじめ。
萩原健一、ギャンブラーで出てきたけどな。
あ、ギャンブラーなんや。
いや、それが、その歌とは限らへんで。
あ、そうな。
うん。ちょっと待って、今、確認するから。
確認します、これ。お願いします。
いや、これやば。
あ、ギャンブラーですか？
ヘイヘイ、ミスター言ってた。
ヘイヘイ、ミスター踊ろうよ、ね、ベイベイベイベイベイベイ。これはエンディングのやつやけど、これベトナム曲やけどな、これ。
そうそうそうそう。
風を受けてとか言うてるやつね。
うん、いや、エンディングはエンジェルって言うたよね。
あ、それが多分そっちですわ。
うんうんうん。これね。
踊ろうよ、ベイベイベイベイベイベイベイ。
これ、今年の締め、証券やん。
証券やん、ほんまに。
なんで証券で締めるよ。でも、これはちょっともう個人的なお願いしていい？
はい。
こんな、僕、基本こういう番組でお願いしたことはあんまないけど。
はいはいはい。
これ、ぜひこれ、YouTube で出てくるので。
はい。
あの萩原健一ギャンブラー
ギャンブラーね、
あのスペルは GAMBLER
BLER
BLER ね、
はい、
ギャンブラーでも、でも検索して聞いてみてください絶対におもろいからこの歌
何なんだこの歌はっていうのが、うん、多分第一印象だ、
これが主題歌になってさ、テーマソングになってたから、
うん、
でもしあれやったらワンチャン見れるかも、あのワンチャン
まだ引っ張
る
のか
な、まだ引っ張るねこれ、ワンチャン、あのドラマも見れるかもしれない YouTube で、
ああ豆腐屋直次郎の裏、
ね、豆腐屋直次郎これ人気あったんだよねこれ、
いや僕も見てましたよ、面白いから、
これ下手しあいちゃんの DVD とか出てるんちゃう、
まあ、探したらあると思いますよ、やっぱり古いドラマっていうのは結構出てるからね、
はいはいはいはい、
うん
証券の話で終わるか
今年最後
っていうか、そもそも今年証券の話したらこれ初めて、
うん、してへん
してない、
一切してない
一切してないのに、なんで証券の話で終わるの、
あ、まあ、伝説の俳優ですからね、うん、
萩原健一、
萩原健一、もう萩原流れ もうおるけど、
流れは
同じ萩原でも全然ちゃうよ、
全然違うね、
うん、
萩原違いだね。
萩原違いですよ。
はい。ということでね。
はい。
オチがない、オチが。
まあ、今年最後の集大成、これいろいろ振り返って最後は萩原っていうのがあるんです
よ、ね。関係ない。
ということでピットインです。
萩原でピットイン。
萩原でピットインです。
ああ。タイトル決まったね。
はい。
萩原でピットイン。
大丈夫ですかこれ、ほんまに。
これ最後これ、やばいね。
やばいっす
よ。っていうことでね。
はい。
はい。なんか知らんけど、急に、なんで証券が出てきたんかわからん。豆腐屋からか。
豆腐屋からね、来たんですよね。
ほんで、あの歌歌うからやんか。
いや、だから、いや、歌ってあんだけあったくさん反応する思ってなかった。
いや、めちゃめちゃおもろいやん。俺、あの歌すっごい覚えてて。
覚えてますよ、僕も。
っていうことでね。今年もこれ最後ですわね、
はい、最後なんだからこれ、あ、今年1年やっぱりリスナーさんも増えたということで、
はい、
大変お世話になりましたってことですよね、
そうですよね、
はい、来年も続けて聞いていただけるように、
いやもうね、まだ去年のその年末年始とはもうわけが違うんでね、
いや全然ちゃうんですよこれ、
もうリスナーさんは十分いらっしゃるわけで、
はい、増えました、
あとはこのね、増えたリスナー様に、ちょっと向かれないような番組にしないとね。
まあでも、毛沢さんは、
はい。
期待を裏切ります。
裏切んの？
裏切って、全然関係ない話もするし、モータースポーツの話もするし、
はい。
映画の話もするし。
なんか最近そっちしがちやけどね。
証券の話もする。
証券の話もするし。
萩原流れの話もするし。
するし。
うん、全部やっていきますよ、これ。
はい。
それを踏まえた上で、
はい。
支えていただきたいってことですよ。
はい。
はい。
ということでね、来年も、まあ、ね、本当今年ね、大変お世話になりました、皆様。
そうですね。はい。
ということでね、来年も、よろしく、メカドックということでね。
メカドック。ここでメカドック。
なんか、下山天監督、おっしゃってませんでした。
ああ、メカドックのことも言うてはるって。
メカドックの実写化をやってほしいって言われてますって。
言うてますよね。
ぜひ、面白いと思うけどね。
いや、もう、いろんな映画撮っていただきたいんですよ。
そうなんですね。
うん。やけど、そこは、よろしくメカドックではなく、毛沢さん的には、
はい。
よろしくロボコップ。
関係ない。
よろしくロボコップでしょこれ。
それ、語呂合ってるだけやんか。
ロボコップでしょ、毛沢さんといえば。
ラップ20か。
はい。これもう、オフバさんのためにだけに言うてもいいですよ。
はい。
今年の最後のご挨拶。
はい。
1ドルで楽しもう。
世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント、映画アライブフーンの監督の下山健です。映画アライブフーンブルーレイ&DVD 絶賛発売中です。ぜひ買ってください。よろしくお願いします。